京都は烏丸上庁舎町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。4月ももう下旬というのに、まだ冬物が片付けられないですよね。京都の桜も思ったよりも長持ちをして、今山桜などが咲いているところがあります。でも市内の中心部はもうすっかり新緑の世界です。鴨川べりや白川沿いの柳の木が今とっても鮮やかな新緑の色で美しいのでおすすめです。さあ、それでは大型連休前の京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。春の壬生狂言が始まりました。今日4月の21日から29日まで、時間は午後1時から5時半までですが、29日のみ通常の公演に加えて午後6時から10時までもあります。壬生狂言はかつて新選組も見たと言われています。仏様の教えを分かりやすく身振り手振りだけで伝えます。また演じているのは地元の方たちです。春は特に宝楽と呼ばれる素焼きのお皿をダイナミックに割る演目、宝楽割がとても人気です。次に、毎月25日は北野天満宮の縁日が開かれます。今月25日はちょうど日曜日にあたります。普段は平日だと行けないという方も、今回はね、日曜日ですので、北野天満宮の天神さんの位置に行ってみませんか。朝早くから境内には100を超える露店が並びます。釣り竿や骨董品、植木に着物、食べ物はもちろんのこと、中には新しい感覚で古着など若者が出しているお店もありますよ。天神さんの位置、25日にはぜひ北野天満宮に行ってみてください。そして4月の29日の木曜日から、ネオンアーティストの阿比古哲夫さんとテキスタイルデザイナーの藤井翼さんのコラボレーションの展覧会が開かれます。会場は三条花見小路の楓ホテルです。京都で着物を作る工程でシルクスクリーンという染色の技術があるんですが、型染めの原点である歴史ある伊勢型の繊細な型紙に、阿比古さんのネオンの光が透き通るように美しく光ります。また藤井翼さんのデザインによる和装の展示もあります。この展覧会、4月の29日から5月5日まで、時間は午前11時から夜8時までです。阿比古さんと藤井さんのコラボレーションについては、去年の、高台寺で行われました高台寺の塔頭月心院で開かれた展覧会の模様が京フォトに載っていますので、そちらもどうぞご覧ください。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は今京都で開催中の没後400年を記念した長谷川東博展、この展覧会に貴重な襖絵を出展されています高台寺の塔頭円徳院のご住職、後藤正明さんにお話を伺っています。展覧会には大変貴重な絵画が一堂に集まっているんですが、中でも円徳院さんが所蔵されている東博のこの山水図襖絵というのは、地模様のある襖の唐紙の上に長谷川東博が絵を描いたというとても珍しい作品です。東博の京都で仕事をしていくにあたっての意気込みがとても伝わってくるユニークなエピソードがある絵としても大変重要な絵です。展覧会で、この絵を見る前に、役立つ、そして、見てしまった後の方にはきっとね、この絵がより印象に残るような、そんなインタビューです。では円徳院の山水図襖絵について、後藤正明さんのお話をどうぞ。
もともとは大徳寺の三元院というお寺にですね、春屋僧園という、臨済宗を代表するような名僧がいらっしゃいました。その春屋僧園がですね、いらっしゃった時に、 その三元院のお寺にですね、当時は唐紙の上にこう五七の切り紋、豊臣秀吉公の御紋の五七の切り紋の襖がございまして、その襖の上に彼氏東博は絵を描きたいということをおっしゃったんです。しかしまあそれを春屋僧院は断ったんです。それは許さないと。なぜ断られたか、はっきりそれは分かっておらないんです。まあちょっと変な言い方ですね。それはまあ例えばの話ですが、もしかしたら絵の上に絵を描くという行為がこれは過剰である、余計な花であるという、そういった花ですとか色というものをあまり臨済宗禅宗というものはあまり好むものではないという、そういう美的感覚やったかもしれません。あるいは当時利休が処刑されてからそれほど日が経って年が経っておらなかった、そういう時に、まあ、そういうふうな、なんていうんでしょうか、この門の上に描くということがあまり良いことではないのではないか、そういう思いもあったのかもしれません。そして断ったんですが、しかし長谷川東博は、まあ、この住職の春屋僧院の留守中に上がり込んで結局それで書いたというのが実はエピソードとして残っているんです。でご縁がございまして、ちょうど円徳院では説問和尚という和尚さんがいらっしゃったんです。その説問和尚、江戸から明治にかけての方なんですが、その方がいらっしゃった時に三元院様からお譲り受けて、この円徳院にこの山水図襖が32面やってきたというのが経緯です。ちなみにまた4面32面と4面、実際に合計36面あって、あとの4面はラッケさんが今所蔵されていらっしゃって、唐紙の五七の切文様の上に絵が描かれているというのは非常に珍しくてですね、私が先代の住職から伺ったのは、これ日本でもここだけやということを伺ったんです。
普通一般的には白い紙に描く、ね、ということですか。
も
ともと地模様があるところに絵を描くなんてっていうのは、
一般的に言われるのが、これは雪に見立てたんじゃないかと言われるんです。つまり
五
七の霧の文様が雪で、特に当時はですね、はい、真っ白な紙の上に白銀の文様やったはず。今は400年時が経って、紙は茶色に、そして白銀やった五七の切文は白色になっておるんですが、それが白い紙の上に白銀の文様が無数に打たれている、これが雪に見立てたんじゃないかという説があるんです。
なるほど。
ですので余計に珍しくて非常に美しいもの、そういうふうに思っておるんです。かえってだからもう特に当時ですね、文書の通り読み上げると、東博51歳の時なんです。東博51歳の時に三元院にやってきて、そして絵を描きたいと申した。絵は当時東博の故郷、生まれ故郷の石川県七尾市の、自分のイメージだったんでしょうね。しかし当時狩野派が全盛を誇っていた京都において、絵画の世界で自分の力を見せつけたい、
はい、
ここで一花咲かせたい、そう願ってここの京都にやってきた東博が、どうやったらこの狩野派の牙城にかかっていけるか、こう入っていくことができるか、それで自分の力を振り絞って描いたいと思うんです。で当時の絵としては、これは専門家の方がおっしゃるのをそのまま申すんですが、勃起ですとか、あるいはそれを含めさまざまそれまでにあった技法ですね、いわゆる日本画の真行僧なんかも踏まえつつ、自分の独特の美意識を爆発させるように描かれた絵なので、非常になんていうか、その東博の挑戦的な、さあこれから俺はこれ力を振り絞ってやるんだというような意識が見えるという、そういう評価を受けておるんです。逆に東博70超えてからの少林図なんかは、
はい、
またそれはそれで違う意思が見えるので、東博が好きな方はこの絵非常に評価していただけるんです。しかし東博自体は必ず幸せな方やったかというと、おそらくは難しいなと思うんです。息子さんも亡くなられ、結局長谷川派というものが残ってないというのを現状、全く長谷川家 がないわけではないんですが、しかしそれ以降、長谷川東博以降に東博に追随するような長谷川派というのが生まれたわけでは結局なかったことを考えても、まあ、それだけではないんですが、やはり何より息子さん亡くなられたこと、そういったことから、そして少林寺の、感覚を考えても、やっぱり幸せな一生涯やったという形ではない、どちらかというとやっぱり非業の死を迎えた方かもなとは思うんです。狩野永徳のように創設されたわけではないので、そういう意味では違うかもしれませんが、
70代もね、
そうですね、
長生きをなさったけれども、その分辛いことも見てきたかもしれないですね。
そうです
ね、この方のじゃあこういろんな京都にいろいろ東博さんの絵が残ってますけど、それを見て彼の人生をまた考えるっていうのも面白い見方かもしれないですね。
特に長谷川東博展、私もお伺いしましたが、東博展ではこう若い時からのこの流れが非常に見えておったので、そして最後少林図を描かれるにあたって、まあ、まさにこういう人生を歩かれた方なんで、そういったところをちょっと感じておりました。
ああ、なるほど、展示の仕方がいいですね。
良かったです。
わかりました。中でその中でどうでした、円徳院さんの
前の展示そうですね、ただこの歴史を踏まえて考えておると、非常にやっぱり良い絵やなというのは正直なところ思っておりました。仏画でもなくて、だからといってで京都に来て間もないというんでしょうか、まだ評価引き上げていたわけではないというところもあって、そういった方が本当に爆発するような絵でしたので、ただ32面全面が出しておったらまた印象が変わったやんと思うんですよ。
それは圧巻だったでしょうね、
やはりそれは東博がどれだけ精力的にそういった意識を見せておったかがより見えたかもしれません。
円徳院のご住職後藤正明さんのお話でした。やはり所蔵されているお寺にはいろんなエピソードが残っているんですね。襖の唐紙の、地模様を雪に見立てて、それをうまく絵に生かして山水図、故郷の七尾の自然の風景を描いたという長谷川東博。その思い切った技法には、もう京都でね、もう絵の世界を牛耳っている狩野派一色の京都で、自分の美をどう表現していこうかというその気持ちの表れだったんですね。これを聞いてからこの展覧会を見るのと聞かないのとでは全然ね、印象が違うと思います。この長谷川東博展は5月の9日日曜日までです。4月の29日以降は開館時間1時間延長しまして、午後6時半まで入れるそうです。また金曜日はいつも延長してるんですが、さらに1時間遅く午後7時半まで入れます。今のところ混雑なんですけどもね、午前中は1時間強ですね、待つ時間がちょっとあるようですが、午後2時3時以降だったらちょっと空いてきてるようです。会場は京都国立博物館。お問い合わせはテレフォンサービスが 075-525-2473 番です。またお話しくださいました円徳院、こちらでも今秘仏がご開帳されています。豊臣秀吉が大切にしていた出世の神様、大黒天と毘沙門天と弁財天の3つの、神様が合体した非常に珍しい神様の像が今ならお参りできますよ。これは400年前から伝わるとても貴重なものです。そして秀吉の妻ねねさんが見たのと同じ景色を今も大切に守られているこの円徳院のお庭は、今とても新緑が美しい季節です。ぜひお参りしてみてください。円徳院さんのお庭の様子、今日フォトにもアップしてます。そちらもご覧ください。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。さて、毎回ご好評いただいております KBS 京都プロジェクトの京都駅発時刻表、もうそろそろですね、もう、ゴールデンウィークには配布できそうですので、どうぞお楽しみに。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。